特集、地域の笑顔をつなぐ場所、みんなで考えよう、認知症のこと、3ページ。問い合わせ、地域包括ケアシステム推進室、電話 829-1421、高齢者健やか支援課、電話 829-1146。認知症カフェに咲く笑顔の花。西浦上三河地域包括支援センターが運営する認知症カフェ、花カフェには、毎月第1土曜日に多くの人たちが集まります。認知症のことや物忘れなどが気になり始めた本人や家族、地域の誰もが気軽に集い、社会とのつながりを感じられる場所です。写真、花カフェの玄関、催しに集う笑顔の方々です。認知症は早期発見が大事。認知症に関わる問題に取り組む専門医で、長崎市地域包括ケア推進協議会の委員を務める中谷明先生に話を聞きました。写真、介護をしている家族を支えることも大事と話す中谷先生。認知症を知ろう。認知症とは、いろいろな原因によって脳の細胞が破壊されることで、判断力や記憶力が損なわれ、生活に支障が出る状態を言います。原因となる病気は様々で、最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の約 70% を占めます。次に多いのが脳血管性認知症、約 20%。レビー小体型認知症、約 4% で、これらは三大認知症と言われています。グラフ、認知症の主な症状、数値は厚生労働省ホームページより、認知症の種類と割合、症状の例が円グラフで表されています。アルツハイマー型、67.6%、例、最近のことを忘れる。脳血管性 19.5%。例、感情の起伏が激しくなる。レビー小体型 4.3%。例、幻を見る。その他 8.6%。グラフ終わり。加齢による物忘れとは違う。認知症の初期症状に見られる記憶障害は、加齢による物忘れとは異なります。物忘れの場合、忘れたという自覚はありますが、認知症の場合は、忘れたことを自覚できなくなります。図、記憶の流れが棒状の矢印で表されています。物忘れは、矢印の中の部分部分が欠損していて、記憶の一部を忘れたことを表しています。認知症は、矢印の一部分が完全に抜け落ち、記憶そのものがなくなっていることを表しています。図終わり。身近に迫る認知症。市内の高齢者、65歳以上に占める認知症の割合は、2018年度で 13.2% で、約1万7000人に上ります。2025年度には、その割合は 15.6% に達し、その数も2万1000人を超えて、約 1.2 倍になると推測されています。グラフ、認知症高齢者数と、65歳以上の人口に占める認知症の割合。認知症高齢者数とその割合が、棒グラフで表されています。2018年度、17,305人、13.2%。2025年度、21,439人、15.6%。グラフ終わり。地域で支える。市内の認知症高齢者のうち、半数以上の方が自宅で暮らしています。中でも、 単身または夫婦のみの高齢者世帯が増えていて、家族からの介護が受けられない方も今後増えていくと予測されています。住み慣れた地域で安心して生活していけるように、家族や地域の人々、多様な専門職がチームとなって支えていく地域包括ケアシステムの仕組みがますます大切になってきます。グラフ、認知症高齢者の暮らし内訳、2017年。認知症高齢者の暮らしの状態が円グラフで表されています。自宅 54%、 施設 46%。 グラフ終わり。認知症と向き合う。認知症は誰にでも起こりうることで、決して恥ずかしいことではありません。自身や家族を認知症とは理解せずに放置して状態が悪くなる場合もあります。決して本人や家族だけで背負わないで、少しでも心配があったら、まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医の紹介で、長崎大学病院や出口病院、柿泊町といった認知症疾患医療センターで専門の医療を受けることもできます。早期に治療することで症状の進行を遅らせることができ、原因となる病気を治療することで症状が回復することもあります。地域においても、認知症の方を介護している家族に理解を示すことが大切です。家族は介護などで常に気が休まらない場合もあります。家族の大変さを知り、地域でも認知症に向き合っていきましょう。みんなが認知症の理解を深められるように、認知症ケアパスを作成しました。ぜひ活用してください。認知症ケアパスについては、次のページで説明。当てはまる症状はありませんか？チェックしてください。日付、曜日、時間の間違いが増える。薬の飲み忘れが時々ある。鍋をたまに焦がすことがある。約束を忘れてしまうことがある。同じことを何度も話したり聞いたりする。些細なことで怒りっぽくなる。認知症ケアパスであなたの不安を和らげます。認知症の早期発見、早期対応のために、症状の進行とそれに応じて利用できる制度やサービスをまとめたリーフレットを作成しました。地域包括支援センターなどで2月中旬から配布予定です。市ホームページからもご覧になれます。QR コードがあります。認知症の方や家族を支えます。認知症の人と家族の会、18ページ掲載や、介護サービス事業所などと連携して、徘徊する高齢者を捜索する、徘徊高齢者等 SOS ネットワーク、認知症などで判断能力が十分でない方の財産や権利を守る、成年後見制度などもあります。気になることがあれば、近くの地域包括支援センターの認知症地域支援推進員へご相談ください。地域包括支援センターでいつも安心な生活を。勇気を出して相談を。私たちは地域のつなぎ役なんですと話すのは、緑ヶ丘地域包括支援センターで認知症地域支援推進員を務める井出さん。認知症に関する相談の多くは家族や地域の方からで、親の物忘れがひどくなった、近所の方の様子がおかしいなど様々。自分や家族が認知症かもしれないと打ち明けることはとても勇気がいること。でも話をするだけで楽になることもあります。実際に家族や周りの方が落ち着きを取り戻すことで、認知症の症状が和らいだケースもありますと言います。早期支援、早期治療につなげるために、医療の専門家とチームを組み、初期集中型の支援も実施していて、 最初の一手をいかに早くできるかが大事と重要性を説きます。地域での声かけなどを積極的にすることも大事ですと話すのは、同地区の民生委員の岩坪さん。個別の事例の対応を考える会議にも出席することもあり、挨拶を通して地域の見守り活動を行っています。写真2枚。地域との信頼関係が大事と話す井出典子さんと岩坪秀子さん。地域の集まりや学校などに出向いて認知症への理解を深める講座も実施。講座の様子です。地域包括支援センターに気軽にご相談ください。開所時間午前8時45分から午後5時30分日曜祝日除く。相談料金無料。表、地域包括支援センターの表があります。名称と電話番号。東長崎 813-8060、 氷見立花 801-2037、 桜馬場 818-6602、 片淵長崎801-5188、 大浦 818-8311、 エビラ山里 841-7770、 西浦上三河 847-0151、 緑ヶ丘 847-3812、 淵 814-0202、 小江原四季見848-1222、西部 862-0119、 岩屋 855-8000、 なめし横尾 814-7770、 三重外目 860-1100、 近海 801-2730、 小島茂木 820-8231、戸町小倉 879-7408、 土井の首 833-5454、 深堀高八木 895-7007、 南部 892-3124。 表終わり。認知症カフェを訪れてみませんか？市内各地で開催されている認知症カフェ。認知症の方や介護をしている家族などが気軽に相談や情報交換ができ、地域住民にとっても認知症を理解する場になっています。西浦上三河地域包括支援センターが運営する認知症カフェ、花カフェを取材しました。また来たいですね。わはは。体ば動かしたらポカポカしてきた。あら、あなた上手かねえ、と至るところから参加者の楽しい声が聞こえてきます。取材した日のメニューは、お手玉の会によるお手玉遊び。認知症の予防をしたい方や認知症の方、その家族など約30人が参加しました。初めて認知症カフェに来たという、三原町の岸川真由美さんは、とても和やかで過ごしやすい雰囲気でした。皆さん親しみやすくて、すぐに友達ができました。また来たいですね、とにこやかに話します。満面の笑顔と、小気味よい笑い声が絶えない花カフェは、明るい気分になれる場所でした。花カフェは、平成29年7月にオープンし、月1回のペースで開催されています。メニューは毎回様々。会の後半にはコーヒーと手作りのケーキを楽しみながら、ゆっくりと日頃の悩みや相談事を話し合います。西浦上三河地域包括支援センターの管理者で、花カフェを運営している福田和子さんは、オープンのきっかけを次のように話します。認知症があるため、自治会の集まりや高齢者ふれあいサロンなどに参加しづらく、閉じこもっている人が多いと感じていました。認知症でも負い目を感じることなく、 気軽に地域住民と接することができれば、地域の人たちも認知症を理解する良い場所になるのではないかと思いました。認知症カフェにある思い出ノートには、充実した時間を過ごした参加者の感想が綴られています。写真。お手玉は手先を動かすことで脳の活動を活性化し、認知症の予防になると言われています。お手玉遊びの様子です。心地よくいられる場所になれば、認知症カフェは地域の人たちにとって次の6つのことができる場所と福田さんは言います。1、情報を共有できる。2、認知症を学べる。3、認知症に優しい地域づくりを考える。4、支え合う仲間に出会える。5、専門職に気軽に相談できる。6、認知症の方と家族が心地よくいられる。花カフェという名前は、いろいろな人が楽しく集える場所になればという思いが込められているんですよと教えてくれました。高齢者を地域で孤立させたくない。認知症カフェの運営には、保健師や薬剤師、作業療法士や理学療法士、認知症ケア専門士やケアマネージャーなどの多くの専門職が携わり、それぞれの立場で的確に対応やアドバイスを行っています。運営には地域のボランティア、認知症サポートリーダーも参加。自治会長や民生委員など、さまざまな立場の方が携わっています。西浦上中央地区の認知症サポートリーダーの三藤さんは、地域でつながりを作っていくことが大事と話し、つながりを作っておくことで、認知症が発症した時でも、地域で支え合うことができますと言います。認知症の高齢者を地域で孤立させたくないと口を揃える皆さん。認知症カフェにはいろいろな人たちの思いが込められています。写真、三藤幸子さんら認知症サポートリーダーの5人の皆さん。今日からできる認知症予防。1、有酸素運動をしよう。脳に多くの酸素を取り込み、血液循環を良くすることで、認知症の発症リスクが低くなると考えられています。ウォーキング、水泳など。2、魚や野菜、果物を積極的に食べよう。サバやイワシなど、青魚に多く含まれる DHA、毒鎖ヘキサエン酸や、EPA、エーコサペンタエン酸、野菜果物に多く含まれるビタミン E やビタミン C、ベータカロテンも認知症予防に有効的です。3、生活習慣を改善しよう。脳血管障害の多くは、高血圧や糖尿病、心疾患などの生活習慣病が元で起こります。運動不足、肥満、塩分の取りすぎに注意しましょう。4、地域などで交流しよう。地域活動や趣味を通じて活発な生活を送り、脳に刺激を与えましょう。認知症介護予防への理解を深める講演講座。無料。知りたい。講演会。家で簡単に実践できる介護予防や健康に老いるコツなどを紹介します。日時、2月16日土曜日、13時30分から15時30分。場所、長崎原爆資料館。テーマ、なぜ老いる、ならば上手に老いるには、健康寿命のための貯金。貯金は貯蓄の貯、筋肉の筋。今から始めるフレイル予防。フレイルとは、加齢に伴い筋力、認知機能、社会とのつながりなどの心身の活力が低下した状態です。定員345人。申し込み、2月12日火曜日までにアジサイコール、電話 822-8888 へ電話で。 支え隊、地域支え合いボランティア講座、高齢者の生活のちょっとしたお手伝いをするボランティアを養成する2日間の講座、表、期日、時間、場所の順に読みます。2月19日20日、12時30分から16時45分、なめし公民館。2月26日27日、13時から17時15分、市民会館。3月6日7日、13時から17時15分、南部市民センター。3月14日15日、13時から17時15分、東部地区ニコニコセンター。表終わり。定員各20人、申し込み、前日までにアジサイコール、電話 822-8888 へ、電話で。地域で支え合う心を大切に。人間は誰もが年を取り老いていきます。これから高齢社会が進むにつれて、認知症と向き合う機会も時間も自然と増えていくでしょう。取材を通して感じたことは、地域の方や専門家など、いろいろな立場の人たちが認知症に向き合い、その問題を真剣に考えているということです。一人や家族だけで悩まずに、まずは身近な人やかかりつけ医、地域包括支援センターに相談してみましょう。勇気を持って一歩を踏み出せば、親身になって話を聞いてくれる人がいます。認知症サポートリーダーの方は言いました。認知症の方を支えているようで、その方の笑顔に支えられていることがあります。そう思える地域って素敵ですよね。互いに理解し支え合う心を大切にすれば、認知症になっても安心して暮らせる社会を作っていけるはずです。これからも住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、私たちは地域と協力して認知症に向き合っていきます。